Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1752回、10月コペス。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
きちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
よっしさん、のぶすみさん、こんばんは。
こんばんは。
今日は過ごしやすい天気でしたね。ジミーちゃん、こんばんは。
こんばんじまして。
お散歩さんもこんばんは。
こんばんは。
秋ですよ、秋。
もうすぐ秋ですね。
もうすぐ冬だよ。
もうすぐ冬？
冬が来るで、冬が。
まあそうだね、10月だもんね。
なにちゃんさん、こんばんは。
こんばんは。
いきなりですが、今日は何の日でしょうか？
え？
え？
お得な日？
え？
お得？
あ、お得？男の日って聞こえた。
19だけ、得な日。
ああ、そういう語呂合わせもありか。
どういう語呂合わせ。
はい、島根県西部地震が発生して半年だそうですよ。
島根県西部地震って、
大田で地震があったじゃない。
ああ、すごいローカルじゃん。
うん。ジミちゃん、牛乳パックチョキチョキしながら聞いてます。ケイちゃんもこんばんは。
こんばんは。牛乳パックチョキチョキもいいけど、今朝の目覚ましテレビでやってたんだけど、猫飼ってる人、歯ブラシで、ね、猫ちゃん
こすると
頭撫でたり、あの何、ほっぺたのとこ撫でたりするとすごい気持ちがいいってやっとったけど、やってみてください。
今さっき月ちゃんとこのみけちゃんにやっとったら、なんか気持ちよさそうにしとった。
初めて尻尾立てましたけどね。
お、
今やったらなんかもうとにかく出してくれって感じで。
もう出してやった。
うん、だってもう嫌なんだもん。出たくてたまらんんだもん。
嫌なんだもん。あの大田はまだあっちこっちブルーシートのまんまのとこがいっぱいあるみたいですよ。
あ、それめっちゃローカルな話。
うん、うん、それこそローカルニュースでやってましたけどね。
あの、うん、だってあの山陰本線の沿線も結構ブルーシート多いですよ、うん、大田の辺。
そうよね、都会の方は結構すぐ復旧するんだけど、田舎はなかなか復旧しないんだね。
そうだね、うん、何が違うんだろうね。
金回りが違うんだろうね。なんか漁港も水揚げができないらしいよ、未だ。
あ、生活もやれんじゃんね。 ね、
うん、船の燃料継ぐのもなんかどこまで行く行ったかな、磯竹かどっかローカルですけど片道2時間半ぐらいかかるらしいよ、大田から船で2時間半かけて給油に行くとかって言ってましたけどね、完全に復旧するまでには時間かかりそうですね、
地震はね、
うん、
地震はねっていうか何の災害でもそうだよけどね、
まあね、吉見さん田舎にお金貸してくれる人が少ない、うん、あのどこだったか、北海道だったかどこだったか、なんかふるさと納税で2億円ぐらいはなんか集まってるらしいな、復興に使うってことで、
あのふるさと納税にもなんかクラウドファンディングみたいなやつがあるんよ、
そうそうそう、だからあの返礼品なしでも最初から歌ってて、
そうそうそうそう、
復興に使いますっていうのでね、うん、
なんかいろんなことやってるよ、あの知っとる？ふるさと納税のサイトもさ、いっぱいいろんなのがあるの知っとる？
うん、
あのよくテレビでやってるスタートフルってやつもあるけど、 あとフルマルとかね、
うん、
なんかあのそのサイトによって一つの自治体がこっちもあっちも乗っとるわけじゃないって知っとった？
知らない、ヤフーもやってるよな確か、
戦いな
ふるさと納税なんかサイトがあったような気がするな、
ああ楽天とかもやっとるでしょ、
あ楽天もあるのか
確か、
あれ共通したあれじゃないんだ、その自治体がそこへ載せてれば、そこで見れるってことか、じゃ
あのサイト運営をする会社と、
うん、
あの自治体が契約するんよ、
はいはいはい、
業務提携っていうか、
うん、
でその自治体が提携した運営会社のホームページに載るんよ、
うん、
だけあのうちあの島根県江津市もこの度10月からサイトが変わったんです、
なんか委託に変わったって言ってたな、
そうそうそうそう、
うん、
っていうようなことも私もねやっとるけ知っとるぐらいのもんで、
委託に変わって増えた、まだそこは分かんないのか、
まだ一歩も来てませんよ
そうなんだ
あの返礼品の返礼率っていうのかな、
うん、
あれがすごい総務省からお達しが来とってね、
あ避けられた、
寄付金の 30% 以下にせって、
うん、
総務省からお達しが来とって、
うん、
うちのあの自治体はすぐにやりにかったんよ、ちゃんと、はいはいはい、あの真面目に、
うん、
だけどいまだにね、うん、総務省が言うのに聞いてない
とこあるみたいだね、
ところがあって、なのにその寄付金が多い系って言って、
うん、
そのまま、
はいはいはい、
やり続けとったりとか、
うん、
そのサイトによってはそういうところを紹介したりとかしとるけん、これどういうことと思ってちょっと私今ハテナなんだけどね、
でもなんか国的には言うこと聞かんとこはなんかふるさと納税除外するって言っとでしょ、
言っとってもまだやってないよ、
あれ法律変えなきゃいけないからね、だからもうちょっと時間はかかるんだろうけどね、本気出すまでには散歩さん、うちの市はどうも返礼品ありのふるさと納税がない模様、貧乏だからかな最初からその返礼品なしって言い切ればそれはそれでいけるってことなんだよな多分、
まあでもふるさと納税に寄付する人って大概何がもらえるか見るよね、
あまあね
うん、なんかその今その売れ筋じゃないけど人気のあるランキングもあるし、
あ
目的別カテゴリーで探すこともできるけど、
うん、
うん、要はその自治体に関係ない人と返礼品用意してるところとかは 今あの問題になって
るんですね。ああそうだよな、うん、そうか、
うん、
いつもは何返礼品とかに出してんだろうな。
結構いろいろあると思うよ。見たことないけど、
そうなんだ。
あのうちの田舎ですらいろんなもんがあるけん、その出雲そばはもちろんでしょうけど、
え、ごーつで出雲そば？あ、出雲で。
違う違う、おたくおたく。
あ、うちで、ね。まあ出雲そばとか島根ワイナリーとか、
そうだね。
そういうのはいいんだろうな。煮た米とかお米とか。
それは出雲じゃないかもしれんけど。
あ、そうか、煮たは出雲じゃないもんな。
うん、
確かに。
私あの制度いまいち分かってないよね。あの富裕層にとっていい制度だって書いてるけど、あの収入の人の方がいっぱい寄付できるんだっけ。
ああそうそうそうそうそう。所得に応じて寄付の上限額が決まるでしょ。だから収入多い人の方がお得になる計算ではあるわな。
なんかシミュレーションができるようになってるんだけど、うん、その所得がいくらで何人家族でみたいなところも関係してるみたいよ。
ああそれあるかもしれないね。
うん、
であれもあの税金を払ってる人の名前で申し込まなきゃいけないんだよね確か。
あね多分ね、
うん、
ケイちゃんおらん、ケイちゃんが詳しいと思うよ。ケイちゃんやってるよ。
あ、ふるさと納税。だからあの専業主婦の奥さんが申し込み。
専業主婦の奥さんって
専業主婦だから仕事してない奥さん。
あ、
納税してない奥さんがふるさと納税申し込んでも還付は戻ってこないんだよね確か。旦那さんの名前でやらないと。
あ、寄付はできるけどってこと？
あ、寄付はできるけど、戻ってこない。
へえ。
税金が。あくまでも税金払ってる人の名前じゃないとダメらしいよ、あれ。
そうなんだ。
だから、ふるさと納税が始まって、まなし、なんか結構それで、戻ってこなかったっていうのがあったらしいよ。
いや、なんかね、
うん、
今日もね、だけその、何を返礼品で出したらいいんだろうとか、まあ、いろんなこと考えとくんだけど、
うん、
そのまず自分がふるさと納税のことよく分かってないんで、うん、ふるさと納税とはみたいなところ読んどるんだけど、私ああいう系大嫌いなんよね。もう頭がねもう受け付けんでね、もうなんかいやいやいやってなってきてやめた読むの。
大嫌いな人に担当させてダメじゃん。
自分もやってみればいいんだけどなと思うんだけど、その何手続き、なんか手続きせんでもいいみたいな風に書いてあるのもあるけど、うん、意味がわからんのっていうことね、うん、魅力的なものはあるけど、
やったことないな、めんどくさがりだから。
やってみてよ。
そうだね、何がもらえるか。で本編の方行ってみたいと思いますよ。
はい、
下から2番目を先に行きますね。
はい
、はい、それでは本編の方行きたいと思います。まず最初はですね、
はい、
流星電波観測国際プロジェクトというページにあった記事です。オリオン座流星群がやってきますよという記事ですね。極大はですね10月21日の20時ごろ、お月さんは新月なんで月の明かりがない、条件的には非常にいい環境のようですよ。
しかも日曜日です。
そうですよ。見頃となる時間帯は10月21日の0時から夜明けにかけてが一番いいらしいですね。
10月21日の0時って日付が20日から21日
そうそう変わったとこぐらいがちょうどいい感じ。
あ、いいじゃん、
ここ数年だと結構流れておるのかな。
オリオン座流星群はねいいですよ、あの私が職質受けた流星群ですよ。
ああ思い出大きい流星群
うん、思い出大きい流星群ですね。
このオリオン座流星群、まあ、観測された記録で一番古いのは西暦の288年だそうですよ。中国西暦288年中国で観測されたものが一番古い記録らしいですよ。
へえ、288、
うん、今は2018、トンと昔ですよ。
1800年ぐらい前ってこと？そうそうそうそう。何この原短波？あ、電波？電波観測？
あ、流星電波観測。あの夜ならその見えるけども昼間は見えないじゃん。明るいから。流星群流れてても。でもこの電波観測だと流れてるのが分かるわけよ、明るくてもね、
うん、
まあ今回はあの夜がピークなんで非常に見やすい状態のようですんで、皆さんカレンダー10月21日に丸つけときましょうね。
みっちゃん、なんかさっき新月って言ったけど、その新月は去年の話じゃないの？
あれ本当だ、これ去年のデータ？
今年はなんか条件悪いって書いてあるよ。
本当だね、月齢13になってるね。
どうしてくれる
なんでこれ去年のページが出てくるのおいおいおい、どういうこと？
去年のページっていうか去年の報告でしょこれ。
去年の報告、これもう一つ下の国立天文台の記事の方がいいのか。そうだね、運が良ければ流星が見えるかもって書いてあるね。
ああ、せっかく土曜の夜からって言うとるのに、
まあ大月さんを見なければ大丈夫よ
運が良ければって書いてあるよ。
運が良ければって書いてあるね。おいおいおい、
あさっきの話と随分違いますね。
本当だね、去年なら良かったのに。
ああ、じゃない。ごめんねってワンド得意の。
すまんの。
でも絶対ごめんね言わんと本当に。
まあみんな頑張ってみようね。
次の日仕事だってみんなに。
はい、それではもう一つも宇宙ネタです。エンガジェット日本語版にあった記事です。ハッブル宇宙望遠鏡がセーフモードに。姿勢制御ジャイロ全6機中4機の故障をと、4機目が故障しましたという記事ですね。1990年に打ち上げられたハッブル宇宙望遠鏡、姿勢制御するためのジャイロの不具合で、まあ、姿勢制御は現在難しくなってたんですけども、6つあるうち4つ壊れちゃったということで、セーフモードに入ってしまいましたということだそうですね。まあ、ジャイロ2つしか生きてないんで、もう姿勢の制御がほぼ不可能ということで、まあ、観測はもう無理じゃないかなってことらしいですよ。
そうなんだ。もう
寿命もとうに過ぎてますからね、まあ、十分使い切ってはいるんですけどね。
落ちてくる。
その辺は制御はまだできるんじゃないのかな。あの星を観測するためにのジャイロが故障なんで、あの、まあ、落ちてはくるでしょうけども、最終的にはちゃんとあの燃え尽きるような軌道へ乗せられるんじゃないかなとは思いますけどね。
本当、まあ、さっきのことがあるけど、なんか信用できんのだけど
で、一応ハッブルの後継機っていうのはもうね10年ぐらい前に実はできかけてるんですよ。ただ不具合不具合で打ち上げが延期延期になってて、本当は2020年に打ち上げる予定があったんですが、これもどうも延期になって2021年まで次の望遠鏡が上がらない状況のようですよ。
そうなんだね、
はい、ということで、まあ、ハッブル宇宙望遠鏡ご苦労様でしたと。これ途中で不具合があって、一度あのスペースシャトルが宇宙にいるときに修理したこともあるけどね。
へえ、そうなんだ。
あのロボットアームでハッブル宇宙望遠鏡捕まえて部品交換かなんかしたのかな、うん、それで延命したこともありますけどね。
結構ハッブル宇宙望遠鏡が写した写真のカレンダーとかもあったりするじゃない、うん、ね、
だからもう働きすぎぐらい、働きすぎるぐらい働いてますからね
これあのみっちゃんごめん、とってもどうでもいい話かもしれんけどさ、うん、この記事の下にアマゾンでさ物買えるようについてるんだけど、うん、あの一つだけこのハッブル宇宙望遠鏡と全く関係ないのに載っているものがあるんですけど、そうハブで、ハブで引っかかったんだと思って。
そうだね、4つここにアマゾンの広告が出てるけど、3つはハッブル宇宙望遠鏡の写真集みたいな感じだよな。4つ目がハブ入りのハブ集、うん、でこれが一番高いというね、
ハッブですね、
1万465円。
ちょっとこれ笑える系ハッブ、
でもこれいいんじゃない、ハブが入ってて。
でもいや、ハブが入っとったとかより、どうしてこんなもの、いやなんか面白いですねと思ったけど、
はい、あ、琥珀さんこんばんは
こんばんは。
あ、ケイちゃん自分バトル行ってたんだ、帰ってきたってよ
あ、ふるさと納税のこと書いてくれてますね。
ふるさと納税も昨日の医療費控除も給料から引かれてたのが確定申告で税金が確定して戻ってくるのだから、給料が少ないとあまり引かれていない人はそれなりにしか戻らないけど来年度の市民税、道民税にも影響するからしっかり申告しました。マジめ
この辺ちゃんとしとるよね。あ、この辺だけじゃないけどね、うん、この辺ちゃんとすごいけ教えてちゃんと私にも。
さんぽさん、この広告はみんな同じなんですね。そうだよね、みんな同じ広告が出てるんだ今思ったけど。
あ、レコメンドじゃないってことか。
そういうことだよな。
この広告はこの今のエンガジェットさんかどっかがさ、うん、引っ張っ、あの なんとかってやつじゃない、
なんとか
その広告とかじゃなくて、あのこの記事にちなんだやつじゃないの、
あのエンガジェットが貼り付けた広告ってこと。それだったらハブシ入れないんだね。
あるじゃない、んだけおかしかったんだねあれだわね、あるじゃん、この人が紹介したブログの中からその商品があったら
アフェリエイト
ってやつあるじゃん、 あれじゃない、
アブジュ、
うん、これでなんかうっかりちょっと笑いを取ろうと思った
んだけど、笑い取ろうとしたんだろうな、多分
ハップかハップ
ハップハブ、
うん、
はい、それでは次の記事いきたいと思います。気になるキーナーさんの方にあった記事です。アップル iOS12.0.1 をリリース、充電が開始されない問題などを修正という記事が上がってました、はい、今朝ですね iOS12.0.1 がリリースされてますと。iPhone XS デバイスをライトニングケーブルに接続してもすぐに充電が始まらない問題を修正。 iPhone XS デバイスで 5GHz ではなく 2.4GHz の Wi-Fi ネットワークに再接続してしまう問題のを解決。それから iPad キーボードの小数点、それからハテナ123キーの場所を以前の位置へ復元。それからビデオ再
生、小数点ね、
ビデオ再生用のアプリで字幕が表示されない問題の修正。Bluetooth が使用できなくなる問題に対処。そして iPhone5S で SMS、MMS を送受信できない問題を修正ということだそうですね。今回のバージョンアップは絵文字は追加されたのかな？絵文字の追加はここではまだ入ってこないのかな？私は 12.1 パブリックベータ2を入れたら、あのスキちゃんが収録中だったかな、 iPhone の絵文字送ってくれたじゃない、ホームボタンのあるやつ、あれがホームボタンのない絵文字に変わりましたよ、
うんうん、収録中じゃなくて
プライベートの
時だったか、プライベートの話の時ですね。はい、
スキちゃんも早めにこれ 12.0.1 入れときましょうね。まだ上げてないでしょ、
まだ12にしてないで
入れときましょうよ。めんどくせって、はい、寝るときしとけいいじゃん
自動的にしてほしい。
はい、それでは次の記事はキナキナさんですね。アップル一部の30ピンアクセサリーの販売を終了という記事が上がってました。マックルーマーズによると、アップルが古い iPhone や iPad 用の30ピンアクセサリーの販売を終了したことが分かりましたと。販売終了となったのはアップルライトニング30ピンアダプター、アップルライトニング30ピンアダプターの 0.2メートル版、それからアップル30ピンデジタル AV アダプターの3製品ですと。なおアップル30ピン USB ケーブルのみ引き続き販売されていますということですね、はい、もう30ピンは葬られてしまうのね。iPad 2 30ピンだよな、
買っとかないといけない、
まあ、まだ100均とかでは売れてると思うけどね。
いや、それこそ100均にはないんじゃない、需要がないから。
誰かあるって書いてなかった、
うちの近くの100均にはもうなかったんですよ、この間見たら。
買っといたがいいかもな。あと iPhone だと、ね、5S はライトニング5ぐらい、
5S
はライトニングじゃなかったっけ、5ぐらいが30ピンだったっけ、なんかあの辺だよな。
30ピン、え、そんな大きかったっけ、あのあれ充電するときのやつ iPhone、
もともとはだって30ピンだったからね。
これって iPad のやつ、
違う、 iPhone も30ピンだったよ。
iPhone もこれだった、
つけとったつけとった
へえ、そうだっけ。
たで。お散歩さんが自動でアップデートっていう設定がありますよねって、これ iOS12 にしたら自動でアップデートしてくれる設定が出てきますから、スキちゃんまだそこ行ってないんですよ。iPhone 4S までじゃなかったって。
な、5はもうライトニングになってたってことか。
そうか、
はい、まあ30品だんだん市場からも消えていくと思うんで、必要な方は早めにストックしといた方がいいかもしれませんね。はい、それでは次の記事も気になる気になるさんにあった記事です。新型 iPad Pro の詳細情報が明らかに。新型 Apple Pencil も同時発売かという記事が上がってました。 Apple は今月に発表イベントを開催し、新型 iPad Pro を発表すると噂されていますが、 925Mac が開発に精通した情報源より入手したという新型 iPad Pro に関する情報を公開していますと。まず新型 iPad Pro の機種 ID は Wi-Fi モデルが iPad 8.1、iPad 8.2、iPad 8.5、iPad 8.6 となり、セルラーモデルが iPad 8.3、8.4、8.7、8.8 となるとのことで、新型 iPad Pro は11インチと 12.9 インチの2サイズ展開になると言われているので、各サイズのモデルともストレージ容量が異なる2モデルが用意され、それぞれにセルラーモデルが用意されることになりますと。画面サイズ2種類にそれぞれストレージが2種類の、まあ計4種類が出るんじゃないかということみたいですね。また iPhone X 以降のようにホームボタンを搭載しておらず、より狭いベゼルのディスプレイが採用されるものの、画面上部にノッチはないそうですと。
ノッチ？
あの切り欠き？ iPhone X とか XS、XR、 カメラの部分が液晶になってないじゃない。なってないじゃないってスキちゃんに言っても確認のしようがないかもしれないけど。
え、切り欠きってあのくじみたいにみたいなやつ？
上の。
あの上の。
ああいう風にはなってないと。iPad Pro に関してはね、う
ん。なってない。あれちょっと格好悪いもんね。
まあ確かにね、ないに越したことはないんだろうけどね。そして、ベゼルが狭くなるものの、Face ID に必要な TrueTip カメラシステムを搭載するには十分な幅があることで、新型 iPad Pro では Face ID は、縦向きでも横向きでも利用可能になりますと。ただし、セットアップ時は縦向きで設定する必要があるということはそうですね。さらに USB-C ポートが採用され、同ポートを利用することで 4K HDR 動画を外部ディスプレイに出力することができ、外部ディスプレイの解像度、 HDR 照度などを設定できる新しい設定項目が追加されるようですと。他にも新しい Apple Pencil が新型 iPad Pro とともに発売される予定で、 AirPods や HomePod のように近づけるだけでペアリングが可能で、わざわざ充電ポートに挿さなくても使用する iPad Pro を切り替えることが可能ですと。現行の Apple Pencil が新型 iPad Pro で利用可能かは未確認ですということですね。そして最後に、新型 iPad Pro には本体背面にアクセサリー用の新しい磁気コネクターが搭載されており、 スマートキーボードの新型モデルやサードパーティー製のアクセサリーなどを接続することが可能ですと。結構詳しい情報が出てきてますよ。
なんかすごい分かりやすかった、うん、
アップルペンシル今はあの、うん、ライトニングケーブルに挿すことでペアリング、一番最初はペアリングするんだけども、これが近づけるだけでどうもできるようになるということのようですね。
ベアリングだったっけ、ベアリングじゃなかったっけ。
ベアリングは違うベアリングは機械とかに入ってるやつ。
違う、私ずっとベアリングだと思っとった。
ベアリングはあの回転しやすくするやついやいいよ、
ごめんね。あの AirPods とか裏はあのそうやってペアリン グ、あ、Apple Pencil も
するの？ Apple Pencil は最初のペアリングだけはあのライトニングに挿してペアリングするようになってたはずだけども、新しいものに関しては挿す必要がないみたい。
Apple Pencil なんで私持ったことがないけど分からんけど、ペアリングするもんな。
あ、だってペアリングしないとどの iPad Pro とパートナーになってるかわからないじゃん。
え、あの そういうもんなだからペンシルっていうぐらいだけさ、自分が好きなの持ってきてどれでも使えるもん、
ね、いやいやそうはいかないよ。
そのなんとかペンシルみたいなタッチペンシル、
ただ多分今度は新しく出るアップルペンシルもどうせ充電は、あ、でも今度はライトニングじゃなくて USB-C か、コネクターが。あ、そうなると今ここで現行のアップルペンシルが新しい iPad Pro で使えるかどうか未確認って書いてあるけども、使えない可能性が出てくるよな。コネクタがタイプ C に変わるってことは、新しい iPad Pro には新しい Apple Pencil じゃないとダメってことになりそうな気がしますね。これ。
そうなんだ。そうなんだ。
お散歩さん、ライトニングなしなのかな。ライトニングはないみたいですよ。オーディオ端子がないって話もあるけど、これは困る。それに関しては書いてないな。 3.5 ミリのヘッドホンジャックがなくなるっていう話はここの中に出てこないですね。その辺がどうなるんでしょうね。はい、それでは次の記事です、こちら愛をありがとうさんにあった記事です。一枚革で包む iPhone X 用レザーケース、これはなんて読めばいいんだ、 iWearX4iPhone X というケースの紹介ですね。 iPhone XS にも対応ということで、ケースといっても革でできた一枚ものを iPhone にくるってこう巻きつける感じのケースですね。これあの展開した状態の写真が上がってて、これを iPhone に巻きつける、
着せるみたいな感
じ、着せ替えみたい。一枚革でできてて、ホックでポチって止める感じかな。で液晶側は角をこう保護するような感じだよな。背面は完全に覆うと、でカメラ部分に穴が開いてると。でこれ 10S だとカメラの穴がいい感じだけど、10でも使えるんですけど、若干カメラの穴の位置が横にずれてる感じみたいですね。 ただ使えなくはないということで、このケースおしゃれじゃない？一枚側で。
なんか付け方がわからんくなりそうだね。
まあ一遍つけたらもう剥がさなくてもいいんじゃない？
うん。
色も9色用意されてるみたいですよ。
なんか上品な色だね。
お値段が税込みで8640円、税別8000円。
なるほど、いいお値段です、
うん、これ直営店と楽天市場にお店がどまるみたいですね。こちらの方で購入ができるそうです。ちょっとおしゃれなケースのご紹介でした。はい、それでは次の記事ですよ、携帯ウォッチにあった記事です。ヤマトとヤフーが連携、ヤフージャパンアプリなどで配達日時をプッシュ通知という記事が上がってました。ヤマト運輸とヤフーは宅配便の配送予定をヤフージャパンアプリなどでプッシュ通知する機能の提供を開始しましたと。今回の取り組みは黒猫 ID と Yahoo Japan ID を連携することで実現しました。あらかじめ両方の ID を取得し連携する設定にしておくと、 Yahoo Japan アプリや Yahoo カレンダーアプリ、 Yahoo Japan のスマートフォン向けウェブサイトからヤマトが提供する荷物の配送予定などについてプッシュ通知を受け取れるようになります。プッシュ通知では配送予定日時、配送の完了、不在連絡などの情報が配信されますということですね。これでも黒猫 ID を持ってたら黒猫ヤマトのアプリ入れとくと同じようなことをプッシュで教えてくれるんだけどな。
そうなんだ、
うん、教えてくれますよ。
みつさん的にはいらんでしょっていうあれ、
基本的にはいらないような気はもするけど、ただこのヤフーカレンダーとの連携が取れるってことは配達日をカレンダーの予定かなんかに自動で入れてくれるのかもしれないな。
ヤフーカレンダー、
うん、下の方に書いてあるけど、ヤフーカレンダーアプリに配送予定日時を自動で登録してくれると。まあ、これが便利な機能といえば便利な機能かな、うん、それ以外は黒猫ヤマトのアプリで実現できていそうな気もするけどね、プッシュとか。
あ、でも品名とかは教えてくれる？この猫の。
あ、品名は出てこないかも。
品名いいと思うな、うん、なかなかね、一度にあちこち頼むと何が何だかわからんくなる時があって、
ほ
う
ほ
う
ほうほう、
なんかあの注文の自動返信メールから遡ってずっとメール探して確認することがあるのよ、うん、私たまに。
品名は確かに教えてくれないかも。
そういう人にはいいかも、うん、
そこのとこは便利かもしれないね。
そこだけ、あそこだけじゃないけど、うんいい、うん、いいかな。
散歩さん、 Bluetooth 接続などでペアリングが必要。あ、 Apple Pencil ね。ジミーちゃん、ペンも通信機器だから。あともう一つ、ジミーちゃん、お風呂上がりのバスタオル巻き姿を想像してしまった。
もうおじさん、おじさん、
それは何、スキちゃんがバスタオルを巻いてるとこを想像したってこと？
違うでしょ、一般の人がでしょ。
スキちゃんも一般じゃん。
私のことじゃないでしょ。私一般じゃないの。
別？
非、じゃ非、うん、非一般人。
一般人。
非。
非国民？
いや一応国民だけど一般人ではない。
一応国民の祝日に休まないから非国民だよ。
うん、分かったよ。まああなたはなんか非人道的だっけ。あのいいよそれ。
はい、それでは次、携帯ウォッチにあった記事です。 LINE のスマートスピーカークローバーウェブ呼びかけに反応しない不具合という記事が上がってました。 LINE のスマートスピーカークローバーウェブで呼びかけに反応しない不具合が発生しています。呼びかけに反応しないため基本的にはほとんどの操作が行えないことになると、同社では今週中をめどに修正対応を行うとしていますと。これ急にそんな状況になっちゃったのかな。同社のクローバーシリーズのスマートスピーカーのうち不具合が発生しているのはクローバーウェブのみです。ファームウェアのバージョンアップによって不具合が発生しない可能性もあるが、同社では影響の範囲など詳細については確認中ということだそうですよ。クローバーちゃんがお家にいる人、なんかバージョンアップしてバグかなんかあったんじゃない。
あーそっか、バージョン、何これもバージョンが上がるの、
多分上がると思いますよ。あのアレクサも勝手にバージョンアップしてますよ、新しい。
あそう、
ソフトウェアっていうか OS って言えばいいのかな。あの一番最初に電源入れた時だけはあのバージョンアップ中ですって出るけど、それ以降は多分勝手にやってくれてると思いますよ、バージョンアップを。
なんか勝手にやっとるっていうのがあれだよね、昨日までできんかったことが突然できたらびっくりするよ ね、こっちは。
はい、ということで、クローバーをお使いの方、クローバーウェブをお使いの方ですね、そのうち
ウェブ
バージョンアップが来ると思いますんで、もうしばらくお待ちくださいねってことですね。はい、もう一つスマートスピーカー絡みのニュースです。気になる気になるさんの方にあった記事です。 Facebook アレクサ搭載のビデオチャットデバイスポータルとポータルプラスを発表という記事が上がってました。本日 Facebook がメッセンジャーに対応したビデオチャットデバイスポータルとポータルプラスを発表しました。ポータルとポータルプラスはタブレット風のデバイスで、メッセンジャーで友達や家族とビデオチャットを行うことが可能で、ポータルは 10.1 インチ、これは 1280×800 ピクセルのディスプレイを搭載し、ポータルプラスは 15.6 インチ、 1920×1080 ピクセルのディスプレイを搭載し、ポータルプラスのみディスプレイを縦向きと横向きに回転が可能ですと。はい、Facebook さんがアレクサを搭載したビデオチャットデバイスを発売したというニュースなんですが、これ写真が出てるじゃない、
うん、
左側のポータルっていう方、これアマゾンが新しく発売したやつとなんか形似てないって思ったんですけど、
左側の
デバイス、
こんなん出したの？
あの僕は丸いディスプレイの持ってるじゃない、あれちょっとスキちゃんの音声がプチプチになっちゃったかな、聞こえる？あれ、スキちゃんの声が聞こえないぞ。聞こえてますか？
うん。
あ、聞こえる。もしもし。
聞こえますよ。電波不足って出てます。
もしもし。
もしもし、
ちょっと治ってきたかな、
なんか電波不足が発生してるって出てました。あ、
そっちの Wi-Fi がやばいんだな、 Wi-Fi がやばいんだな、ね、 あの僕があの丸いディスプレイの持ってるじゃない、アマゾンエコーショー、うん、あれの第2世代ってのがこの間新発売されたんだけども、それがまさになんか同じような形、
どこにあるのそれ、今アマゾン見てるんだけど見当たらない、
アマゾンちゃん、アマゾンちゃん、あの僕が持ってるエコーショーが上の方に出てるじゃない、2台で6000円引きとかって、
うん、
このページを開いてずっと下の方へ行くと、
あ、あった、上の
エコーショー第2世代ってのがあるでしょ、
ちょっと違う、
違う、
ちょっと違います、あの縁が違う、
縁が若干違うか、これエコーショーでも
なんかあの今の記事のやつは、
液晶が、
あ、色が選べるんだ、これにしたら、
これ Facebook さんのやつとこのエコーショー一緒じゃね、
あ、うん、でもね違うと思う、あの、うん、フレーム、画面のフレームっていうかな、あそこの色が違うもんのっていうか、
黒あるよ、
違うわ、あれ
で、このフェイスブックのなんか下に、
あのでも今のは
ドックみたいなもんがあるじゃない、あれ
違う、それはグレーね、ないよ、
月ちゃんそれ Wi-Fi 切った方がいいわ、 LT にした方がいい、多分 Wi-Fi がダメだと思う、ダメだというかあれ返事が返ってこなくなっちゃった、この記事を見た時にエコーショーの第2世代そのままじゃんってねちょっと思ったんですけど、あ、スキちゃんコラボが一旦切れましたね、 OEM かなって気はしますけどね、ちなみに、ポータルの方が199ドル。エコーショー第2世代そっくりなやつね。それからポータルプラスって方が349ドル。本日から予約受付開始で11月出荷予定ということだそうで、ポータルとエコーショー第2世代を比較するとの方が若干安いのかな。気がしますけども、スキちゃん大丈夫かな、
はい、
はいはい
はい結局結論はどうなったんですか、
多分これ一緒だと思うぞ
だって下のこのグレーのやつないでよ、グレーの部分が、
これ多分あの置き台だと思う、ドックみたいな感じ、エコーショーの方にはこの置き台みたいなのはどうもなさそうだけどね、
でもどこにも一緒とは書いてないので、
うん、
あ、角度調節スタンドっていうのがある、
うんうん、
あ、でも角度調節スタンドはこれじゃないな、
あ、ちょっと違うよね、
うん、うん、なんか記事で見てるのとは若干違うけ、一緒だよっては言わん方がいいような気がするんですけど、
ほぼ一緒だよ、
まあアレクサがどのこうのって書いてあるけ、似とる、ディア似とるですよね、
うんだよな
はい
はい、それでは次の記事です、あ、うん、次の記事ですね、
飛ばす、
いや飛ばさない、
飛ばさ、
こちら iPhone マニアさんにあった記事です、1940年代のビーチで携帯電話を使っているタイムトラベラーが写真の中で発見されるという記事が上がってました、 タイムトラベラーだそうですよ。これはね、ツイッター上に上がってるらしいんですけども、1943年に、イギリス南部コーンウォールのビーチでくつろぐ人々の様子を写した写真を投稿したところ、真ん中のスーツ着た男の人が携帯電話を凝視しているっていうことらしいんですよね。でその写真はこの記事には直接貼ってなくて、ツイッターというか、あの画像、ツイッターの画像のリンクがあるんですけども、スキちゃん見つけられるかな。
どこです、フォトってやつですか。
pic.twitter.com/auku っていう、
うん、ありますあります。
これタップしてみてください。
しました。
そうするとツイッターが立ち上がって写真、
なんて長い写真だね
1940年代ですからね。
どこに、
真ん中のスーツを着てる男性が携帯電話を見ているということらしいんですが、これは僕タバコに火をつけようとしてんじゃないかという気がするんだけどな、この写真。
私は爪いじってるようにしか、砂が爪の中に入ったけど撮ってるみたいな
っていうか、なんでビーチなのにみんな服着てるの。
本当だね、
おかしかろ
これビーチじゃないかもね、なんか写真が荒くてよくわからんけど
これなんかタバコに火をつけようとしてるように見えるのは私だけでしょうか
多分そうだと思いますよ。
なんか携帯電話を持ってると噂らしいですけどね絶対違うなと。
でもなんかどっかの博士がタイムトラベラーって言ったん、
うん、まあこれはちゃうわなという記事ですねはい、
ほで、うん、終わり
終わりそうだけ
そう
はい、最後の記事です。これスキちゃん用に探しました、 AV ウォッチにあった記事です。男性声優が語りかけてくれる鏡、スマートミラーノベラ誕生という記事が上がってました。
なんで私向けないよ。
というか、まあ女性向けだね。ノベラという会社がですね、先進技術を活用し対話やビューティーサポートを行う鏡、スマートミラーノベラの予約を10月11日12時から公式サイトで開始します。価格は予約開始日に公開ということで、値段が分かんないんですよね
いやそれまた、
予約には会員登録とクレジットカードの登録が必要だが、予約時に支払いは発生しませんということはそうですよ。センシング技術を活用し顔から得られた表情、健康状態、メイク状態、心拍数などの情報をもとに、心理学、美容の医学などのエビデンスに基づき、利用者が他者との比較ではなく自身の内側から美を見つめることで、無理なく美しくありたい気持ちを持ち続けられるように、対話やビューティーサポートを行うという製品だそうですよ。
面白そう。
話しかけてくる鏡、
ちょっと値段が気になるよねこれ
でこれ男性声優さんがどうも語りかけてくれるそうですよ。これアニメの声優さんかな、何のアニメかよく分かんないんだけどね。キャラクターは初回設定時に選択する仕様で、2人目以降や追加ボイスは一部課金にて対応していく予定と。また今後キャラクターは追加する予定ですということですよ。
そうなんだ。
喋りかけてくる鏡、いかがですか？
いいと思います。これさ、うん、自分が買える範囲内だったらこれぜひ奥様にクリスマスプレゼントにされたらいいと思います。皆さん、そしたら AUGM とかとっても行きやすくなるような気がしますけどあとマック買ったりとか。
そう、これ値段次第だよな。
うん、喜ばれると思うよ。私すごく今興味持ってましたけど。
いくらぐらいならスケちゃん出す？いくらぐらいまでなら。
1万。
あ、1万出す。
9800円。
あ、2万出す、うん、はあ、鏡だよ。
だっていろんな情報、だっていろんな情報あれでしょ。
ああ、まあまあ確かに映ってる顔からいろんな情報。
ビューティーサポートでしょ。
うん、
多分ね、うん、世の奥様方はもうね、旦那さんがそのちょっとぐらい自分でお化粧しながら、いや今日化粧のノリいいわと思っても旦那さんそんなこと見向きもしないそんな時に今日はお肌の、ね、化粧のノリがいいねって若いお兄ちゃんが言うてみ奥さんわけもなくニコニコニコニコして、あ、なんかもう鼻歌混じってふんふんふんって言ってネギ刻んだりとかするようになる。いい声、皆さん。
そんなに女性って単純か？
単純です。これ絶対いいと思うよ。そしたら自分が買いたいもん買いやすくなると思うよ。
そうか。
うん、いや、いいと思う。これちょっと面白そうだね。興味ある。
明日、明後日のお昼、公式サイトで値段が公開されるようですけどね。
ちょっと待って、17,500円にしようかな。ちょっと下がった。
なぜ下げた？
なんとなく。でも気になるのは先にクレジットカードの登録とかっていうのがちょっと心配。
まあ確かにな。
予約に。ただそうだよね。今予約だけで抽選があったってクレジットカード登録制って浅田真央ちゃんのやつもそうだっけな。
まあこれは抽選じゃないからな。予約するってことは買う意思があるから、まあ、そこでクレジットカードも登録してくださいねと。で、発送されたら多分課金されるっていう形なんでしょうね。さあ果たしていくらで出るのでしょうか。
予約制でも買えたらいいのにね。そこがよく分からん。予約開始って
だからある程度日にちが経てば別に予約なしで購入ができるようにはなるんだね。ただいち早く欲しい人は予約してねってことだね。最初に殺到するからってことじゃないかな。
私これ買ったらもうアップルウォッチいらんわ
そうなのかい。僕はこれ、まあ、5000円だな。
絶対無、そんな無理無理、絶対無理。
5000円ぐらいのもんじゃないの。ダメ5000円では。
なんかどういうものかがよくわからんけど、ちょっとね今あれだけど、もっとよく知りたい感じ。興味はある。
さあ皆さんはいくらまでなら出すかな。
ね、そんな私を茶化さなくていいから、みんな皆さんお家のことしてくださる奥さんのためにちょっと検討したらどう。真剣に
シワが増えましたねとか言われたら回する
めっちゃ機嫌悪いだ、だから何回呼んでもとかね。
まあ確かに良いことしか言わないとは限らないよな。
悪いことでもそのリアルなこと言ってくれるんだったらさ、良くないと思って。
シワが増えましたねはリアルじゃん。
でシワ増えましたねって言いっぱなしじゃなくて、だからどうしたらいいかっていう ところまでちゃんとサポートしてくれたらいいくない？
あ、そこまでしてくれたらね。
ケイちゃん細かくし頑張ってねじゃなくて、クマができるのはこうだからだよっていうのとか、上手なクマの隠し方とか鼻毛出てますよ。
さあ、いくらなんでしょう。
ちょっとね、気になります、う
ん、はい、以上本編でした。
はい、
今日はツイッターはどうなってる？
あ、漫画が消えた。
消えた？
漫画がないぞ。あ、ちょっとはあるけど、ずいぶん減った。
あ、本当だね。
いいじゃないですか。読みますよ。
はい、
10月8日夜、てるちゃんが先ほど三つ宛に DM しました。ご確認ください。
ん？ DM？
うん。
待って、今空海
の。昨日のあのリンク。記事のリンクと、あ、タイトル、
あ、来てる、
なんか
はいはいはいはい、ショートカットをさらに編集してみました。短縮 URL 版も追加、エバーノートに簡単に保存しておいたので見てちょーって。はいはいはいはい、 ありがとうございます。
ありがとうございます。私には見えんけど、多分月ちゃんに見せてもわけわからんだろうと思って三つ宛てなんだと思いますけど。
これ月ちゃんにも送っといてあげるよ。
ありがとう、見てみる。
はい、
わからんでも。はい、ありがとうございます。そして1751回が上がって、ゆうさんがひらがなのシャープ空海でもいいのではってことで書いてくれてます。
ひらがなの空海、あ、でもみんながつけてないから、みんながつければ意味があるけどね。
だけどそれを徹底するかっていう話かな。ただあのハムスターの人ってひらがなじゃなかった？
ああ、そうだったね。
っ、
うん、そうそうそうそう、ハムスターの
最近見んけどね、
うん、あ、これてるちゃんがここに書いてくれてるリンク、これが一緒だよ。 DM に送ってくれてるのと。
あ、これ、
うん、あの2つ URL がついてるでしょ。iCloud.com スラッシュってやつ、これが、うん、あの DM で送ってくれたやつ。
で、どうしたらいいですか？
あ、いや、今スケちゃんにあの iMessage で送ろうと思ったけど、あ、同じ内容じゃんと思って、ということでした。はい、はい、続けてください。
ありがとうございます。ジミーちゃんが iOS12 に上げてからなのか、ポッドキャストアプリで表示が少しおかしいってことで、赤丸じらし、赤丸じらしをあ、赤丸つけてくれてるんですけど、
あ、スリープタイマーの三日月が文字にかぶってるね、これ。あれ、うちも
そうなんだっけ。上のあの日付も、あ、日付と空海の空が被ってますね。
本当だね。
なんか幅が変わった？
いや、ここの文字は流れていくはずだけどな、横に。あれ、うちはこれ三日月マークしか出てこないぞ。スリープタイマーという文字がない。
なんで？
なんで？
au とソフトバンクの違い？
いやいやいや、それは関係ないと思うけど、うち今同じページ見てるけど、そこはスリープタイマーという文字がない。その横の共有という文字もない。アイコンしかないわ。
え、三つは今 iOS12.1 だったっけ。
12.1 パブリックベータ2、
それで違うとかじゃない
の。あ、その可能性はあるか。12.0.1 はもしかしたらこの状態なのかもな。 12.1 からはこのスリープタイマーとか共有という文字自体が消えてなくなってます。アイコンだけになってる。
ジマちゃん、ジマちゃん、ジマちゃん、ジミちゃん。しばし我慢してくださって、様子見てもらった方がいい。
そうだね。うん。はい。
スリープタイマーとかあるんだ。
ああ、あの、何分かしたら自動的に止まるようになるやつ？
いいね。
あの寝ながら聞く感じのやつ。
睡眠学習ですね。
そうだね。
はい、ありがとうございます。てるちゃんが今日ですね、さっきですね。
うん、
ああ、やっぱり平日はツイキャスまでに仕事が片付かない。明日配信聞こうっと、ってことで。
はい、ありがとうございます。
お疲れ様ですね。
うん、
チュリちゃんが1751回拝聴、医療費控除、権利があるなら来年しましょう。会社が12月に出す源泉徴収票のほか、医療機関などの領収書括弧明細書はダメ、やタクシーなど交通費は経費括弧車はダメとなります。自分の所得税の調整なので多くはならないかもしれませんが、小遣い程度になりますよってことで、
はい、ありがとうございます。
明細書がダメってどういうこと。領収書、
領収書じゃないとダメってこと。
領収書もらうってこと。
あ、領収書もらってるでしょ、お金払った時に。
いや
そんなはずはないよ。
領収書もらう。
もらうよ。
え、もらわんよ。あ、領収書って書いてある。これか
でしょ。
これ明細書じゃないんだ。
明細書と領収書は違うよ。うん、
診療費領収書って書いてあるね。
ああ、だからそれでいいんや。
そうなんだ。
そうそうそうそう。交通費の経費、JR。あ、でもあれは領収書がないか。
うん、JR はないね。小遣い程度っていうのはいくらだろう。
100円とか200円とか。
小遣いっていうのもピンキリですからね。
そうだね。
まあでもちょっとやってみるかな。せっかく医療費。
うん。
うん、そういうのね、めんどくさい人だけ、私。
それこそ明日保険会社の人と話すなら、保険会社の人ならよく知ってるよ。
知ってるかな。
それは知ってるよ。ちょっと聞いてみたら、ついでに。
で、知らんって言ったらどうする？
知らないわけはないよ。はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
ケイちゃん、確定申告はネットでできるから簡単よ。確定申告ネットでするときにあれいらない？マイナンバーカード。あ、マイナンバーカードだっけ。
マイナンバーズ。
いや、ナンバーズは宝くじです。
マイナンバーマイナンバーってなんか今使ったことがないんだけど。
っていうか作ってないでしょ。
マイナンバーってみんなもらったんじゃない、番号。
あ、それはマイナンバーの番号でしょ。いや、うん、それをプラスチックカードにしてないでしょ。
しないよ。
あれ、個人認証のなんかがついてて、パソコンでできるはずだけど、マイナンバーだけではダメなんじゃないかな。わかんない。できるのかな。
確定申告ネットからできんってこと？
のぼすみさん、確定申告マイナンバー入れる欄ありますよね。あ、そこに入れればいいってこと。あ、嘘だ、ジミーちゃんがリーダーもいるんじゃ。そうそうそうそう、 NFC 読み取り用のリーダーとマイナンバーカードがないと個人認証ができないんじゃないのかな。
何リーダーって。
IC カード読み取るための機械をパソコンにつないでやるの、 USB にプチって。でそこにマイナンバーカードをかざすのか差し込むのかすると本人ですよっていう確認が取れる。
あれ、なんかケイちゃん、ケイちゃん卵になったけど、ケイちゃんが卵になったけどネットからできるから簡単よって言っとったのに、ネットでやってプリントアウトして税務署に提出しとる。
書類のを作るのがネットでできるってことかな。じゃあ
税務署に行くん自分で。
まあ確定申告はね、
めんどくさいっていうか平日休まんといけんってことでしょ。それって、
あ、送ってもいいって書いてあるぞ、のぶすみさん。リーダーがなくても確定申告書を書いて印刷して郵便で最寄りの税務署に送ってます自分は、って。
へ
え。だからあのマイナンバーで認証が取れない人は書類を税務署に出さなきゃいけないってことだ。だから持って行ってもいいし郵送でもできるということだね。
結構なんかあれなんだね。ちょっとこの年になって初体験しようか。
確定申告。さあ、いくら戻ってくるか。
いや、そんな期待せんで。みんなすごいね。いろいろやってる。いろいろ人生経験積んでんだね。すごいすごい。
娘さん、税務署から確定申告してねとハガキが来ます。
それはもう常連さんだけってこと。
どうなんだろうね。ノラちゃん、持っていくと助言がもらえる。
わかんないっていうの持ってて。
うん、わかんない、めんどくさいとか言って。
めんどくさいとは言われんでしょ、さすがにね。
市役所の窓口はめっちゃ混む。のぶすみさん、そしてみっつぁんの誕生日に口座から引き落とし。え、なんで僕の口座から引き落とされるの。税金もっと払えって。さすきちゃんの口座からじゃん。
なんでよ、なんでよ。
さんぽさん、税務署以外でも相談会や受付会場が設置されている場合が多いので連絡が来るんです。書いていくと早いし、確認ついでにアドバイスをもらえる。あ、ここ間違ってたら、ここな、こういうふうに直しなさいよっていうのを教えてくれってことかな。持っていったが一番簡単かもな。郵送よりも。税務署って豪通？浜田まで。
浜田です。何、4月20日は税金が口座から引かれる日？
やだ。
あ、二つ三つあんの誕生日なんだ。
そういうことか。
うん。すごい、のぶすみさん三つあんの誕生日知ってるんだ。
4月20日は記念切手が発売される日だよ。
そんな日があるの。
あの郵便記念日かやな、郵政記念日かやな。で確か記念切手が出るはずだよ。
そうやって言うと感じのいい、ね、日だね。
うん。
人 トラーの誕生日。
ヒトラーの誕生日4月20日。ケイちゃん家を買った時や退職したり医療費や仮想通貨の利益やら過去何度もやってる。
すごい。
スケちゃん家買わないけんほんな。
買えないよ。
ジミーちゃん友人が税務署にいた時時間外に受けてもらえたのは内緒なんです。
税務課？
税務署、あ、税務課に知り合いがいて時間外に受け取ってもらったね。
いいな。
内緒で。
けいちゃんすごいね、バリバリな人だね。ちょっとわからんかったら聞こうかな。
けいちゃん暇しとるだろうけん、ゴーチまで来てもらって
付き合って。いや、あんた失礼な言い方しなさんなんや。けいちゃんお仕事してますじゃんね、けいちゃん。
散歩さん、税務署に行くとレンタルビデオ屋さんのように時間外ポストがあったような。そこ入れて帰るってこと？でもそれしたら助言がもらえないんじゃない？もう書類がぴっちりできた人はそこの中へ投げ込んで帰ればいいって形かな。これはすきちゃんやってみないと。
みっちゃんはするあれなの？
僕はないよ。
なんか隠し財産持ってない？
あ？
隠し財産とか。
隠し財産ないな。歯医者さん結構通ったけど、歯医者さんでは多分そんなに金額いかないだろうしな。ケイちゃん確定申告じゃなくて税務署の相談の予約して8回ぐらい通った。
すごい。
散歩さん、医療費控除を期待するほどにはならないよ。月ちゃんの期待がどのぐらいかだよな。
いや別に期待してないです。
確かに税務相談とかなんかありますよっていう案内が来るような市役所から、市役所からっていうか市の広報誌みたいなのに書いてあったりするような。
知らない、市の広報誌が来ないから。
ああそうか。あ、でも合地市役所のホームページとかに多分出るんじゃない？
見ないか。
見ろよ、
非市民だから。
税金払っとったら市民だわね。新聞取ってない好きだ。あ、でも新聞には入らないでしょ。あれ、あの市から配ってくれる広報誌とかに書いてあるんじゃない？
何も取ってないですよ。だから広報誌も来ないし新聞も取ってないし。
でも本当は広報誌は届かなきゃいけないよな。
いや、自治会に入ってないって言うでしょ。だから、
あ、自治会には入ってないけど税金払ってるから送ってって言えば送ってくれると思うよ。
あれはだってその自治会のその何、そのちっちゃい小集団の中のその長が配るんでしょ。
いや、あれは配ることで市が手数料払ってるのよ、町内会に。
だから町内会費を払ってないから町内会に入れてもらってないってことじゃんか。
うん、
だから
市の広報誌は町内会関係ないからな。
でも町内会が配るんだもんっていう流れでしょ。
いいよ別に、なくてもいいよ。いいよいいよ、ちょっと楽しい話しよう。
そんなカンプしてもらったら何食べる？何食べる？
ちょっと待って、カンプしてもらったらで誰がカンプしてもらうの？
スキちゃんが。
で何食べるってどういうこと？それはもらう方の人が言う言葉じゃない。何食べる？カンプしてもらったら何食べる？あんたはツバメか、スズメ、ツバメ、なんていうか、
猫、
チキチキ、キモ、ツバメ、ツバメ、ひもの、
ツバメ、ひもの、ツバメっていうか。
なんか私の財産目当て。
え、還付金目当て。
怖い怖い、還付金詐欺だ、怖い怖い。そうなんよ、あのこの間土曜日にね、あの、うん、みっちゃんに、それこそあの私がちょっと前にテレビのインタビュー受けた、あの今地元でやってる食ありずきっていうやつのその協賛してるお店にね行ったんですよね、しゃぶしゃぶ食べに、
しゃぶしゃぶ
で、その後にハロウィンジャンボミニ宝くじを買いました。久しぶりに宝くじ。
さあ3000万何に使う？
ほらほら、自分が買ってないのにそういう風に言うでしょ。さっきの流れじゃん。あんた何者？あんた何着物？還付金がありますわ、はいです。
ケイちゃん今年はもう3回ぐらい、もう3回ぐらい手術して医療費頑張って還付
いっぱいもらおう。
次どこ？
なんかね、腰も悪いんですよね。あの腰から何度も足にしびれが来よって今で、その入院中にすごい足が痛い足が痛いって言ったら、それは首からじゃないって、だからどうせっていうわけだけど、いやそれは首からじゃないからで終わっとったよね。で要はそのまた受診をしろって新たにっていう意味だったんだと思うけど、多くは語られなくて。
そうだったね。
多分ね、腰もね悪いんだと思う。その同じようにまた骨入れんといけ、いけんような状態なんだろうなって思いながら、どこまで我慢できるかなって今思ってるんですけど。
それもう座骨神経痛なんだね。
座骨神経痛もあるかもしれんけど、もうでもねそんな、何し、あの手術して入院して退院して、あ出た後にそうやってね保険が降りてくる時にはやったーって思うけど、もうあの思いしたくないです。その麻酔に対する不安とか、目が覚めんかったらどうしようとか。
まあ確かにな、
エンディングノート書いて。いやすごい私ナーバスになっとったでしょだって。もうあんな思いしたくないから、本当に元気が一番よ。
エンディングノートどうした
の？あるよ、ここに。
取ってある。
あ、息子ちゃんには渡さんよ、まだ。あと、さっき、もし何かあったら、あの、病室の、あの、引き出しにここに置いとるけねって。だけ入院する前はノート書いとるけね。病院持っていくけ、ちゃんと置き場所言うけ。こうやって、すごい、なんか一生懸命、真剣な顔してるとったけ、すごい、心配しとったんよね。なので、私がみるみる元気になるから。なんでこんな元気になるのって言って、こんくなったって。
はい、じゃあ終わりますよ。
はい。あ、ジョーちゃん終わる。もう終わる。
あ、こんばんは。もう終わる。以上、空海 IT ニュース1752回、10月9日でした。お届けしたのは、
明日は生命保険屋さんと話をしますよ、むすきちゃんと。
今週金曜日は空海お休みですよ。 のみつあんでした。
大阪行きますよ。
え、そう、大阪
行かない、行かないって行きたいっていう願望を持っているみつあんでした。
ただもの、
ただものだんだんだ、
あの木曜日のじゃない金曜日の夜は豪雨へ向かって走るんで収録はお休みです。
みつあんでイヤーポッツ、エアポッツの充電変えたい。
もうしほとんど死んでるからな、
うん、でジーニアス行きたいって言うけど大阪行くって言ったらジーニアスがいっぱいだったっけ諦めたというね。
アミン IT ニュース。